天命期月書八種、キリスト呪われ木にかけられた方、オーバービュー。神明期21章22節から23節にはキリストが木にかけられた呪われた方であると予言があります。主イエスでは十字架につけられることによって殺されました。アダムが罪を犯した後、呪いのゆえに土地は茨を植えさせました。茨は呪われていることの印です。呪いは律法が与えられた後は初めて正式なものとなりました。今や律法はアダムのすべての子孫が呪いのもとにあることを宣告します。もし私たちが律法を守ろうとするなら、肉の中に落ち込み自動的に呪いのもとにやってきます。律法の章に行うようにと記されているすべてのことを常に守らない者は皆呪われる。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。キリストが十字架上におられた時、神は私たちのすべての罪を取って神の子羊の上に置きました。キリストは私たちの罪を担うためにただ一度死なれました。キリストはアブラハムの子孫として私たちに代わって呪いとされました。それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。ロマ筋1、神明期21章22節から23節には、キリストが木にかけられた、呪われた方であるという予言があります。ここには、木にかけられた方である十字架につけられたキリストの予表があります。神明期21章22節から23節、もしある人に死に値する罪があって、彼が死に渡されるためにあなたが彼を木にかけるときは、その死体を宿し木に残しておいてはならない。必ずその日のうちに葬らなければならない。木にかけられるものは神の呪われるからである。え、犯罪者は木にかけられて処刑されました。木にかけられたものは神に呪われました。B、もし人の中に死に値する罪があって、彼が死に渡されるために木にかけられるなら、彼の死体は夜通し木に残しておいてはならず、その日のうちに葬られなければなりませんでした。なぜなら木にかけられるものは神に呪われたからです。C、主イエスは十字架につけられることによって、すなわち木十字架にかけられることによって殺されました。そして彼は十字架につけられた日に葬られました。使徒5章30節、私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスを復活させました。ローマ筋に、呪いの源は人の罪です。 A、アダムが罪を犯した後、神は呪いをもたらして、土地はあなたのゆえに呪われと言われました。1、アダムの子孫としてすべての罪人は呪いのもとにあります。アダムは私たちすべてを呪いのもとにもたらしました。ローマ5章17節、もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。2、終局的に呪いは死です。死は他のすべての苦難を含めて呪いの終局です。6章23節、罪の報酬は死ですが、神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。B、アダムが罪を犯した後、呪いのゆえに土地は茨を植えさせました。ですから、茨は呪われていることの印です。ローマ筋3、呪いは律法を通して遂行されます。なぜなら律法は呪いを執行するからです。 A、呪いは律法が与えられた後に初めて正式なものとなりました。今や律法はアダムのすべての子孫が呪いのもとにあることを宣告します。B、ですから呪いは神の律法と関係があります。これは罪人に対する神の義の要求です。C、もし私たちが律法を守ろうとするなら、肉の中に落ち込み、自動的に呪いのもとにやってきます。律法の行いに基づいているものはすべて呪いのもとにあるからです。こう書かれている律法の章に行うようにと記されているすべてのことを常に守らない者は皆呪われる。ガラテヤ3章10節。ローマ筋4。キリストは私たちがのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖いに出してくださいました。なぜなら、木にかけられたものはすべて呪われると書かれているからです。ガラテヤ3章13節。え、キリストは十字架上で私たちを律法の呪いから連れ出すという偉大な働きを達成しました。彼は働いて私たちの罪を担い、呪いを取り除きました。第一ペテロ2章24節、私たちが罪に死んで義に生きるために、彼は私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。その方の打たれた傷によってあなた方は癒されたのです。B、キリストは自ら私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。第一ペテロ2章24節。1、第一ペテロ2章24節の木という言葉は木で作られた十字架を指しており、ローマ人が犯罪人の死刑執行に用いた道具であり、新命記21章23節で予言されています。新約の別のところでも十字架は木と呼ばれています。2、キリストが十字架上におられた時、神は私たちのすべての罪を取って、神の子羊の上に置きました。3、キリストは私たちの罪を担うために、ただ一度死なれました。そして、十字架上で私たちのために裁きを受けられました。4、キリストの死において、私たちはすべての罪に対して死んでいます。それは私たちが義に生きるためです。C、キリストは私たちの罪を担った時、私たちの呪いをも受けました。1、茨の冠は次のようなことを示しています。茨は呪いの印であるので、キリストが茨の冠を被らせ、られたのは、彼が十字架上で私たちの呪いを受けたということを示しています。2、キリストが私たちに代わって呪いを受けたので、律法の要求は満たされ、そして彼は私たちを律法の呪いから贖い出すことができました。3、律法は私たちを罪定めし、呪いを正式なものとならせますが、キリストは十字架上につけられることを通して、私たちを律法の呪いから贖い出しました。4、アダムの堕落を通して入ってきた呪いは、キリストの贖いによってすでに対処されました。D、キリストは私たちを呪いから贖い出しただけでなく、私たちに代わって呪いとなりさえしました。これは彼が神によって完全に見捨てられたということを示しています。1、主イエスは贖いを完成するために神によって裁かれました。神は彼を罪のために苦難を受ける私たちの身代わりと勘定しました。2、私たちの罪の性質、罪の行い、すべての消極的な事物は十字架上で対処されました。そして神は私たちの罪のゆえに奴隷救い主を見捨てました。マルコ15章34節。そして第9時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳せば、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。 え、神は十字架上のキリストを見捨てました。なぜなら、彼は罪人の立場を取って、私たちの罪を担い、私たちの罪を担い、私たちに代わって罪とされていたからです。B、神の命にキリストは大罪人となりました。そして、神は私たちの罪のために、彼を私たちの身代わりとして裁きました。し、キリストは私たちの身代わりであり、神の目には罪とさえなっていました。ですから、神は彼を裁き、見捨てさえしたのです。さあ、キリストは私たちの罪を担い、私たちに代わって罪とされたので、神は彼を私たちの身代わりとして裁いたとき、エコノミー上において彼を見捨てました。え、主イエスは神聖な本質としての生む霊から生まれました。この霊は本質上において決して彼から離れませんでした。B、神人である主イエスは神の裁きのもとに十字架上で死なれたとき、彼は本質上において彼ご自身の中に神ご自身を持っており、それは彼の神聖な存在となっていました。それにもかかわらず、彼はエコノミー上において義なる裁く神によって見捨てられました。1、主イエスは聖霊から胎に入り、神から生まれ、神を持っていたので、聖霊を持っており、それは彼の神聖な存在の内在的な本質でした。こういうわけで、本質上において、神が彼を見捨ていることは不可能でした。2. その霊はエコノミー上の力としてキリストの上に下り、彼の務めを遂行させました。この霊は、キリストから離れた時、キリストはエコノミー上において神によって見捨てられました。しかしながら、神の本質は彼の中にとどまり続けました。ですから、彼は十字架上で神人として死なれたのです。
E、キリストはアブラハムの子孫として彼の人生において十字架につけられ、私たちのために呪いとなり、私たちを律法の呪いから贖い出しました。ガラテヤ3章29節。そしてあなた方がキリストのものであるなら、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。1. 創世記22章17節から18節前半と28章14節は、アブラハムの子孫が全人類に対する大いなる祝福になるとの予言です。なぜなら、すべての諸国民は彼の子孫を通して祝福されるからです。2. アブラハムの子孫であるキリストは、神を私たちにもたらし、私たちを神にもたらしました。それは、私たちが神の祝福を享受するためです。3. アブラハムに与えられた約束とは、神ご自身がやってきて、アブラハムの子孫になるということと、この子孫がすべてを含む霊となって、人類に受け入れられるということによって、すべての諸国民に対する祝福になるということです。ローマ数字5。キリストはアブラハムの子孫として、私たちに代わって呪いとされました。それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。ガラテヤ3章14節。A. アブラハムの祝福とは、地上のすべての諸国民のために、神がアブラハムに約束した祝福です。創世記12章3節。あなたを祝福する者を私は祝福する。あなたの中で地のすべての家族は祝福される。B. この約束はすでに成就されました。そしてこの祝福はすでにキリストにあって、十字架による彼の贖いを通して諸国民へと臨みました。ガラテヤ3章13節。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われると書かれているからです。C. ガラテヤ3章14節の文脈が示していることは、その霊が神がすべての諸国民のためにアブラハムに約束した祝福であるということと、信者たちがキリストにある信仰を通して受けたものであるということです。ガラテヤ3章2節。 ただこのことを私はあなた方から知りたいのです。あなた方がその礼を受けたのは、律法の行いに基づいているのですか？それとも信仰を聞くことに基づいているのですか？ 5. それでは彼があなた方にその礼をあふれるばかりに供給し、あなた方の間で力ある技を行っておられるのは、律法の行いに基づいているのですか？それとも信仰を聞くことに基づいているのですか？ 1. 神がアブラハムに約束した物質的な面の祝福とは、良き地であり、それはすべてを含むキリストの預表でした。コロサイ1章12節。光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった道地に感謝を捧げるように。2. その霊は複合の霊であり、神ご自身が彼の三一において肉体となること、十字架、復活、昇天、下ることの手順を経過して、私たちに受け入れられ、私たちの命またすべてとなったものです。3. キリストはすべてを含む命を与える霊として実際化されているので、約束された霊の祝福は、諭吉の祝福と等しいのです。実は、キリストの実際化としてのその霊は、私たちの経験において諭吉です。第二コリント三章十七節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。4. 永遠にわたる私たちの霊的祝福とは、手順を経た三一の神の究極的完成であるその霊を私たちの修行として受け継ぐことです。5. 新天新地の新エルサレムにおいて私たちは手順を経た三一の神を享受します。彼は全てを含む究極的に完成された命を与える霊です。今日、私たちのクリスチャン生活は信仰を通してその霊を受ける生活です。
クルーシャルポイント1。キリストはあなたを律法の呪いから法理的にすでに贖い出してくださった。信者としてあなたは自分の失敗、罪を告白して贖いの地を適用し、有機的に呪いから解放され、祝福に預かる。アウトライン1、アダムが罪を犯した後、神は呪いをもたらして、土地はあなたのゆえに呪われと言われました。アウトライン2、終局的に呪いは死です。死は他のすべての苦難も含めて呪いの終局です。アウトライン3。もし私たちが律法を守ろうとするなら、肉の中に落ち込み、自動的に呪いのもとにやってきます。律法の行いに基づいているものは、すべて呪いのもとにあるからです。こう書かれています。律法の書に行うようにと記されているすべてのことを常に守らない者は皆呪われる。ガラテヤ3章10節。キリストはアブラハムの子孫として彼の人生において十字架につけられ私たちのために呪いとなり私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。ガラテヤ3章1節はイエス・キリストが十字架につけられたことを述べています。ガラテヤ3章13節は続けて言います。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われると書かれているからです。キリストは十字架上で身代わりとして、私たちのために呪いを担われただけではなく、呪いともなられました。律法の呪いは人の罪から来る結果です。キリストは十字架上で私たちの罪を取り除いたとき、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。人の堕落を通してアダムは私たちすべてを呪いのもとにもたらしました。堕落したアダムの子孫として私たち罪人は呪いのもとにありました。呪いの源は人の罪です。アダムが罪を犯した後、神は呪いをもたらして、土地はあなたのゆえに呪われる。創世記三章十七節と言いました。呪いの印は茨です。こういうわけで、アダムが罪を犯した後、土地は茨を生えさせたのです。しかしながら、呪いは律法が与えられた後に初めて正式なものとなりました。今や律法はアダムのすべての子孫が呪いのもとにあることを宣告します。言い換えると、
呪いは律法を通して遂行されます。これは律法が呪いを執行していることを意味しています。ですから、呪いは神の律法と関係があります。これは罪人に対する神の義の要求です。適用、青年在職大学院生編。アダムの堕落のゆえに人は皆、律法の呪いのもとにいました。しかし主に感謝します。あなたは律法の要求を満たすことができなかったのですが、罪のない方があなたの身代わりとなって呪いとなり、呪いを担ってくださいました。それはあなたがアブラハムの祝福であるすべてを含む霊を受けるためです。キリストの贖いはあなたを呪いから解放し、祝福を受けさせることができるのです。ですからあなたはキリストの贖いに関して十分な認識を持ち、評価する必要があります。あなたは誰がどのようにして、あなたを呪いから救い出し、祝福をもたらしてくださったかを知らなければなりません。日本工業規格、ジスマークを製品につけるためには、ジスマークのすべての要求を満たさなければなりません。ジスの要求の 95% を満たしても、ジスマークを取得することはできません。必ずその要求の 100% を満たさなければなりません。同様に、義なる神の要求も 100% 満たされなければ、あなたは律法の呪いから解放されることはできません。主イエスは、十字架上であなたの身代わりに呪いを担われ、呪いとなられました。主の贖いの御業に感謝し、主を賛美します。贖いを根拠にあなたは呪いから解放され、祝福を受ける立場を得ました。ビジネスライフにおいてあなたは多くの失敗を経験するでしょう。あなたは失敗するたびに自分の罪を告白して、贖いの地を適用してください。あなたはすでに贖われ、神の子供となっていますので、いつでも贖いの地を適用することができます。例えば、あなたは次のように祈ることができます。主イエスよ、私は上司に逆らっています。私は霊に従わず、肉の中の罪に従って生きています。主よ、私の反逆の罪を許してください。主イエスよ、私は情欲を持って若い女性社員を見てしまいました。私の情欲の罪を許してください。主よ、私は同僚が出世するのを見て妬んでいます。彼が業績を上げたのはわかりますが、出世することであからさまに差をつけられ、妬みの火が燃え上がっています。私の嫉妬の罪を許してください。主イエスよ、私は部下あるいは後輩の反逆的な態度を見て怒りが爆発しそうです。私の激怒の罪を許してください。このようにイエスの贖いの地を適用すれば、あなたのすべての罪、大きな罪も小さな罪も許され、すべての不義から清められ、呪いから解放され、祝福された神聖な命の交わりに戻ることができます。クルシャルポイント2、信仰によって唯一の相続人であるキリストの中に入り、アブラハムに対する約束の祝福に預かる。アウトライン1、その霊はエコノミー上の力としてキリストの上に下り、彼の務めを遂行させました。この霊がキリストから離れたとき、キリストはエコノミー上において神によって見捨てられました。しかしながら、神の本質は彼の中に留まり続けました。ですから、彼は十字架上で神人として死なれたのです。アウトライン2、アブラハムに与えられた約束とは、神ご自身がやってきて、アブラハムの子孫になるということと、この子孫がすべてを含む霊となって、人類に受け入れられることによって、すべての諸国民に対する祝福になるということです。主が人の迫害を受けているとき、神は彼と共におられました。そして彼は神の臨在を享受しておられました。しかし、前半の3時間が終わると、神は彼を見捨てられ、暗闇が来ました。 これに耐えられなくなって主は大声で叫ばれました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。マタイ27章46節。私たちがすでにしてきたように、神がキリストを見捨てたのは、キリストが私たちの身代わりであり、私たちの罪を担っていたからです。イザヤ53章は、これは神が私たちの罪を彼に負わせた時間であったことを掲示します。義なる神は私たちのすべての罪をこの身代わりの上に負わせ、そして彼を私たちの罪のために正しく裁かれました。神は彼を見捨てられました。なぜならこの3時間、彼は十字架上で罪人であったからです。彼は罪とさえされました。アブラハムの子孫として人生におけるキリストは、キリストの祝福をもってすべての諸国民を祝福しています。キリストは神の祝福の享受のために、神を私たちにもたらし、私たちを神にもたらしました。彼は諸国民に祝福をもたらします。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、すべての人は彼の中で祝福されます。ガラテヤ3章16節によれば、キリストはアブラハムの子孫、約束を受け継ぐ相続人です。ここでキリストは約束を受け継ぐ唯一の子孫です。ですから、約束の祝福を受け継ぐために、私たちはキリストと一でなければなりません。彼を離れては、神がアブラハムに与えられた約束を受け継ぐことはできません。神の目に、アブラハムはただ一人の子孫、すなわちキリストを持っているだけです。適用、放射編。キリストは神人として十字架で死なれました。第一ヨハネ1章7節で、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めますとあります。フットノート、御子イエスの血。イエスの名は、贖いの血が流されるために必要な主の人生を示します。御子という称号は、贖いの血の永遠の効力のために必要な主の神性を示します。ですから、御子イエスの血は、真の人の正当な血であって、神が堕落した被造物を贖うために、永遠の効力のための神聖な保証を伴い、この効力が空間においてあまねく行き渡り、時間において永続することを示しています。あなたは地上すでに贖われ救われているので、日常生活の経験上も呪いから解放され、祝福の中に入ることができます。ローマ5章10節というのは、私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今、さらに一層彼の命の中で救われるからです。アダムが堕落した時の失敗の根本原因は、エヴァが蛇、サタンの言葉を聞き、その言葉を受けてサタンと会話したことにあります。あなたは日常生活でサタンの言葉を聞かない。2. サタンの言葉を受けてサタンと会話しない。3. 神の言葉を用いてサタンに敵対し対抗する。応答するのではない。4. 信仰によってサタンを叱責することで、経験的にも呪いから解放され、祝福に預かることができます。ガラテヤ3章5節。それでは、彼があなた方にその霊を溢れるばかりに供給し、あなた方の間で力ある技を行っておられるのは、律法の行いに基づいているのですか？それとも信仰を聞くことに基づいているのですか？例えば、サタンはあなたに、あなたは哀れで醜い人だ。あなたはもっと自分の失敗を注視してみろ。あなたが紹介の奉仕なんかできるわけがない。と言ってきます。あなたはサタンの語りかけに応答してはいけません。そうではなく、神の言葉を持って対抗して、悪魔サタンよ、お前は嘘つきである。私は神によって祝福されており、お前は呪われている。私の失敗は地のもとにある。お前は御子イエスの血が見えないのか、とサタンを叱ってください。また、あなたは奉仕者として、回復薬聖書、 神明期の朝ごとの食物、神明期概論、神のエコノミー、神の永遠のご計画、すべてを含むキリストなどの書物を読んで、信仰の言葉をもっと聞いてください。祈り、私はもっと信仰の言葉を聞くべきです。サタンの言葉、不信仰な言葉を拒絶し、信仰の言葉を聞くため、毎日少しずつ回復薬聖書、朝ごとの食物、神明期概論を読みます。その霊を溢れるばかりに供給してください。それはその霊をもって他の人に仕え、彼らを祝福するためです。アーメン。
クルーシャルポイント3。その霊は神がアブラハムに約束されたすべての諸国民に対する祝福である。アウトライン1。キリストはアブラハムの子孫として私たちに代わって呪いとされました。それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。カッコガラテヤ3章14節。アウトライン2。その霊は複合の霊であり、神ご自身が彼の三一において肉体となること、十字架、復活、昇天、下ることの手順を経過して私たちに受け入れられ、私たちの命、またすべてとなったものです。アウトライン3。キリストはすべてを含む命を与える霊として実際化されているので、約束された霊の祝福は、予期地の祝福と等しいのです。実はキリストの実際化としてのその霊は、私たちの経験において予期地です。アウトライン4。今日、私たちのクリスチャン生活は、信仰を通してその霊を受ける生活です。私たちの祝福とは、キリストの中で具体化され、その霊として実際化されて、私たちの享受のために、私たちの中へと分与された神ご自身です。宇宙において神ご自身だけが祝福です。その他のすべてはすべて空の空です。全宇宙でさえも私たちの三一の神と比べることはできません。私たちが神を持つなら祝福を持ちます。しかしながら私たちの祝福となる神は手順を減られました。食物が調理されて私たちの祝福となるように、神は私たちの祝福となるために調理されなければなりませんでした。神は手順を経過する前、生の神でした。神は手順を経過することによって調理された神となり、私たちの命、また命の供給となられました。この神の総合形は手順を経て究極的に完成されたすべてを含む命を与える内住の霊です。素晴らしい霊としての彼は私たちに対する神の祝福です。福音の祝福はその霊、すなわち手順を経た三一の神の総形、総合形です。神の満ち満ちた福音の中で、キリストの中で私たちが受けた祝福は、許し、洗い、清めだけではありません。それにまして私たちは最大の祝福、すなわち三一の神、父、子、霊を受けました。彼は手順を経たすべてを含む命を与える霊として、最も主観的な方法で私たちの中に住み、私たちの教授となられます。私たちがそのようなすべてを含む方を日ごとに分け前として享受することができるとは何という祝福でしょう。適用、新人及び青少年大学生編、伝道の書1章2節、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空である。フットノート、空の空、この言葉は空気、息とも訳すことができます。伝道の書の内容は、ソロモンが神から堕落し、神に戻ってきた後、火の下での堕落した人生、腐敗した世のでの人生の記述です。本書によれば、人の歴史は、その初めから現在まで空です。福音の祝福は、その霊、すなわち手順を経た三一の神の総合形です。 物質の祝福、例えば良い職業、大きな家、良い車などは神の永遠の祝福ではありません。神の永遠の祝福とは、手順を経た三一の神の総合形である命を与えるすべてを含むその霊です。この霊はあなたの中に入り、霊から魂に広がり、思いを更新し、魂を作り変えます。優れた企業は、業務を行うのは人であるので、人を上手することは多大な人材、資金、時間を使っています。紹介生活は、あなたは栄光から栄光へと作り変えることができます。そうすれば、あなたは学校でも会社でも有用な人になります。神は会社以上にあなたという人材に注意を払い、あなたの作り替えに多くの時間を費やされます。この作り替えは福音の祝福であるその霊から来ます。第2コリント3章16節、しかし彼らの心が主に向くときはいつもその覆いは取り除かれます。17節、そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。若い学生は多くのアルバイトをしてお金を少しでも稼ごうと考えないでください。必要なアルバイトはすべきですが、学生時代に最も重要なことを学ぶことを通して、思いの倫理的思考回路が訓練されることです。このことは若い時に訓練される必要があります。また、若いビジネスパーソンは、業務上の資格や英語、中国などの言語を学んでください。若い時は稼ぐ時ではなく学ぶ時です。若い時に主の皆を呼び、主の知恵と力を持って自分自身が装備されることに注力してください。そうすればあなたは30から35になった時、訓練された人として有用な人になっているでしょう。このようなビジョンと理解があなたの毎日の生活を支配することができますように。あなたは物質の祝福を求めて、福音の祝福であるその霊を求めないビジョンのない人に決してなってはいけません。ビジョンのない人はわがままになり、まっすぐに歩むことができず、時間を浪費してしまいます。あなたが若い時、新人の時からビジョンで支配された賢い人になれますように。伝道の書12章1節、あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来る前に、私にはこれらに何の楽しみもないという年が近づく前に祈り、おー、主イエスよー、栄華を極めたソロモン王は、空の空、すべては空であると言いました。私は若い時からビジョンによって支配された生活をしたいです。私は空の空を追求するのではなく、その霊を享受する生活を追い求めます。その霊はすべてを含む命を与える内住する7倍に強化された霊であり、神が私に与えた約束の祝福の総合形です。あなたに心を大きく開きます。私の天然の観念の覆いを取り除いてください。その霊によって私の魂を栄光から栄光へと徐々に作り変えてください。アーメン。